察署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りします。警察署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。さあ今月から放送がですね第1、第2水曜日の正午からの放送となっております。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。それでは本日のテーマ参りましょう。子どもの見守り活動の強化、春の全国交通安全運動について、第1回滋賀県警察官募集ということで、草津警察署生活安全課の山本さんと交通第一課の井端さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず、1つ目が子どもの見守り活動の強化についてお話をお伺いしたいと思います。山本さん、いよいよ新入学新学期が始まりましたね。
そうですね、入学シーズンに気になるのが子どもの防犯対策です。特に小学生になると子どもだけで行動することが多くなり、行動範囲も広がる傾向にあります。今日は新入学時に知っておいてほしい子どもの防犯対策をお話ししたいと思います。
確かに子どもがね小学生になると登下校や習い事、友達と遊びに行くときなど子どもたちだけで行動することが増えますよね。子どもの防犯対策ぜひ教えてください。
わかりました。まず具体的な防犯対策を説明する前に、去年1年間の滋賀県内の前兆事案、いわゆる声かけやつきまとい、容姿撮影といった犯罪に至らない行為の特徴を説明したいと思います。まず一つ目に発生時間帯で言うと、1位が、午後3時15時台、こちらが合計77件、第2位が、午後4時16時台に合計56件発生しています。2つ目に発生曜日別ですが、1位が木曜日、こちらが合計52件、第2位が水曜日、こちらは合計48件となっています。3つ目に発生場所別ですが、1位が路上ですね、道路です、こちらが合計183件、2位が公園、こちらが合計19件と、前兆事案が発生しております。4つ目に被害者の行動別で言うと、1位がやっぱり下校途中、こちらが最も多く合計113件発生しています。2位が遊ぶ最中ですね、こちらが合計38件となっています。5つ目に被害者の人数別で言うと、1位がやはり単独一人ぼっち、この時に、合計112件発生しており、第2位が2人、この時に合計40件発生しております。最後にどのような前兆事案が多かったかという事案別で言うと、1位が容姿撮影ですね、こちらが合計86件、2位が声かけ、こちらが合計72件となっています。以上の6つの特徴から分かる通り、子どもが前兆事案の被害に遭う可能性が高いのは子どもだけになる瞬間となります。また道路や駐車場、駐輪場、公園、集団住宅の共用部分などのような場所でも被害が発生しています。
いや、なるほど。この具体的な、ね、件数を教えていただくと実感が湧けますよね。つまり子どもたちが下校時間帯に路上や公園などの場所で一人でいるときに容姿撮影であったり声かけ事案の前兆事案、この被害に遭っていることが分かりました。特に重要なことは子どもだけになる瞬間を減らすことなんですね。
そうなんです。子どもにいざという時のために防犯ブザーを持たせるなどの 子ども個人による対策はもちろんですが、可能な限り安全な環境を整えることが大切です。
子どもだけになる瞬間を減らすために、具体的にこう私たちができることっていうのはないんですかね。
そうですね、保護者、地域、子どもたち自身の3つの立場でお話ししたいと思います。まず保護者、身近な大人ができることは、可能な限り付き添うことです。付き添うことは過保護ではありません。そして集団登下校時の集合場所までなるべく付き添って、帰りは迎えに行くようにしてください。3つ目は、玄関先などで見送るなどが効果的です。また地域でできることとしては、1つ目に防犯ボランティアや子ども110番の家など、見守りや助け合いの環境づくりが大切です。2つ目はいわゆるながら見守りなど、生活の中でさりげない見守りをしてください。3つ目は不審者などの目撃があれば、必ず警察へ連絡してください。最後に子ども自身ができることは、1つ目にできるだけ友達や保護者と歩いてください。2つ目は地域のボランティア、お店など人がいる道を歩くようにしてください。3つ目は万が一の時に逃げ込める場所を事前に把握してください。ご家庭によっては子どもと保護者の生活パターンが合わないことも多く、常に子どもに付き添うことが難しい現状があります。そのため地域のボランティアさんの力や保護者、子ども自身の力や知識が欠かせません。これらの防犯力が重なり合い、子どもだけになる瞬間を減らすことが何よりも重要な防犯対策となります。
確かにこう現実的にね、こう子どもと保護者の生活パターンが合わない家庭、常に子どもに付き添うことが難しい家庭も本当に多いかなというふうに思います。保護者ができること、地域でできること、子ども自身ができることをそれぞれ行い、子どもだけになる瞬間を減らすことが最も重要な防犯対策になるんですね。保護者の方もぜひ一度お子様と一緒に通学路を歩いてみるっていうのもいいかなというふうに思います。そうすれば例えば交通事故に遭う可能性がある危険な場所も把握できますもんね。
そうですね、ぜひ保護者の方は一度子どもたちと一緒に通学路を歩いて確かめてください。
本日の前半は山本さんから子どもの見守り活動の強化についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半は春の全国交通安全運動についてお話を伺いします。FM 交番電波に乗ってパトロール。続いて井端さんから、4月6日から4月15日までの10日間実施される春の全国交通安全運動についてお伺いしていきます。はじめに交通事故の情勢について教えてください。
はい、まず令和5年中の県内の交通事故情勢ですが、人身事故発生件数が2767件で前年比マイナス95件、死者数が43人で前年比プラス5人、負傷者数が3375人で前年比マイナス306人、うち重症者数が404人で前年比プラス82人と、前年より事故件数自体は減少したんですけども、死亡事故であったり重傷事故といったですね、大きい事故が増加しておりまして、厳しい交通情勢が続いております。続いてですね、草津警察署管内の令和5年中の交通事故情勢になりますが、人身事故発生件数が525件で前年比プラス34件、死者数が8人で 前年比プラス6人、負傷者数が601人で前年比プラス26人、うち重症者数が73人で前年比プラス17人といずれも増加しまして、特に死亡事故ですね、8件発生プラス6と非常に厳しい交通情勢でした。
本当ですね。この草津警察署管内の事故の傾向っていうのはあるんですかね。
はい、自転車事故はですね非常に多いです。草津警察署管内で発生した、自転車が関係する人身事故は150件、草津市だけですと104件で、草津市では、事故全体の約 31% が自転車事故となっています。で、県内のですね自転車事故の、割合全体の 18% となっておりまして、31% と比べますと非常に低いんですけども、草津市は残念ながらダントツのワースト1で自転車事故が多くなっています。
そうなんですね。ワースト1っていうのはちょっと悲しいですね、はい、この自転車事故を起こさないために気をつけることっていうのはありますか。
はい、自転車事故の8割以上は交差点または交差点付近、そして駐車場の出入り口で起きています。特に見通しの悪い交差点に進入する前は、たとえ一時停止規制がなくても徐行または停止をして安全確認を行ってください。その他にも信号無視であったり、一時停止無視、右側通行、携帯電話使用などの違反がある場合や、安全確認をしていない道路に飛び出すなど、自転車側にも問題があるケースが全体の9割近くにも上ります。自転車乗車時に事故を起こせば痛い目に遭うのは自分自身です、ね、自分自身を、そして命を守るためにも交通ルールをしっかり守り、安全運転に努めてください。
皆さんぜひですね、今ありました交通ルールしっかりと守ってね、自分の身を守っていただければと思います。それでは春の全国交通安全運動について教えてください。
はい、4月5日から、4月15日までの10日間、春の全国交通安全運動が、実施され、運動の重点はですね3つあります。1つ目が子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践、2つ目が歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合い運転の励行、そして3つ目が自転車電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守に沿って、取り組みを実施します。
では1つ目の重点である子どもをはじめとする歩行者の安全の確保について教えてください。
はい、草津市では、4月9日に小学校の入学式がありまして、新入学児童たちがまだ慣れない通学路を歩き始めます。また、子どもに限らずですね、歩行者事故の多くは飛び出しや、車両の直前直後の横断によるものですので、歩行者を見かけましたら車の運転手さんは減速や停止するなどして十分に注意して運転してください。またですね、歩行者の方も道路を横断するときは近くの横断歩道を利用して左右の安全確認をしてください。また信号があるところでは必ず信号に従って横断しましょう。
それと昨年自転車ヘルメットの着用が努力義務化されたんですよね。
はい、令和5年4月1日からですね、道路交通法が一部改正されまして、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務とされまして、ちょうどもう1年が経つという時期になりました。着用率についてですね、これ昨年統計を取りまして、はい、滋賀県での、着用率 7.2% で、うん、あら全国平均は 13.2%、 それに比べますと大きく下回っています。
本当ですね、
うん、やっぱり私も道路見てましても、うん、やっぱりヘルメットしてる方あまり見かけないっていうのがね現状になります。でも自転車事故でね、実際に亡くなる方、そのうちですね6割がですね頭部の損傷が致命傷となって亡くなっているという統計が出ています。またヘルメットを着用しているのと着用していないのとでは、死亡確率がですね2倍から3倍違うという統計も出ています。 ルールを守るということは命を守るということにもつながりますので、ぜひ皆さん自転車に乗るときはヘルメットを着用していただきますようよろしくお願いします。
いや、今お伺いしてびっくりしました。死亡確率ね、2倍から3倍違うということなので、はい、皆さんもぜひですね、命を守るためにルールを守っていただければなというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後のテーマ、第1回滋賀県警察官募集ということで、山本さんから警察官の採用のお知らせお願いします。
わかりました。先月もお話ししましたが、第1回警察官採用試験の応募が始まっています。今年の受付期間は令和6年3月1日9時から4月20日17時までとなっており、締め切りは4月20日ということで、まもなく締め切りとなります。今回の受験資格は令和元年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業または令和7年3月31日までに卒業する見込みの方となります。採用予定人数は男性が32人程度、女性が8人程度となっています。
詳しい受験案内は滋賀県警察のホームページ採用案内に掲載しているほか、滋賀県警察本部、県内の警察署、交番、駐在所で交付しています。また今年の受験申し込みについても、電子申請、インターネットのみとなっており、滋賀県警察のホームページ滋賀ネット受付から受験申し込みができます。少しでも警察官という職業に興味がある方、締め切りまでもうすぐです。お早めによ
ろしくお願いします。第一次試験は今年の5月12日日曜日で、会場は立命館大学琵琶湖草津キャンパスとなっています。詳しい内容については滋賀県警察のホームページなどをご確認いただくか、草津警察署へお問い合わせください。
皆様よろしくお願いします。本日は山本さんと井端さんから、子どもの見守り活動の強化、春の全国交通安全運動について、第1回滋賀県警察官募集の3つのテーマをお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また広報草津4月号の安全伝言版には、本日もお話しいただきましたが、春の全国交通安全運動について掲載されております。こちらも合わせてご覧ください。では次回もこの時間にお会いしましょう。